通告に従いまして、今回大きく3点お伺いいたします。まず1点目です。監査活動を通じた市民のまちづくり活動の充実に向けて、監査活動は公正かつ能率的な行政実現に向け、自治体として自らを顧みる機会とすることで、自主性及び自律性を自ら担保する取り組みであると考えます。自治、行政を監査することにより、その実態を明らかにし、住民の行政に対する判断材料を提供し、住民の自治行政に対する理解と関心を深めることができると考えます。また、監査委員は、市長から独立し、公正、公平な立場で、市、関係機関における財務に関する実務の遂行及び経理に関する事業の管理が法令的に準拠して適正に行われているか、また効果的、合理的、能率的に行われているかを監査されていると考えております。日々の監査活動に敬意を表し、今回次の3点について監査委員及び監査委員事務局長に伺います。1点目です。地方自治法第199条第7項に基づく財政援助団体等の監査の現状と課題について。2、指定管理者に対する監査を財政援助団体等の監査の一環として監査委員の判断で行う時期に来ているのでないかと考えますが、それに対する見解はいかがでしょうか。3点目です。監査活動の充実に向けた取り組みについて伺います。よろしくお願いいたします。
竹原議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。吉田代表監査委員。
3番、竹原議員のご質問にお答えをいたします。1番目のご質問、財政援助団体等の監査に、監査の現状と課題でございますが、まず、壱岐市の監査状況といたしましては、自治法で義務付けられております、毎月の例月月金水道検査、財務監査として、年2回の天気監査、そして、決算及び基金運用状況の審査、財政健全化判断比率及び資金不足比率の審査を実施しております。議員からご質問をいただきました。自治法、地方自治法第199条第7項に基づく財政援助団体等の監査につきましては、監査委員が必要と認めるとき、また、市長の要求があるときに実施することができるとされております。対象となりますのは、市が補助金、交付金、負担金等の財政的援助をしている団体、出資している団体、公の施設の管理を行わせている団体等で、出資その他の事務の執行で、市から財政的援助に関わるものについて監査を行うこととされております。現在、定期検査、監査、決算審査の中で、財政援助団体等への予算の執行に関わる関係書類、協定書類、事業運営に関わる書類等の提出を求め、監査委員がその内容を審査をしております。監査結果につきましては、市長に対して報告を行うとともに、必要に応じて、所管課に指導検討を行っております。なお、現地への出向いて監査を行う場合には、当該団体の事務的なコスト、また独自に監査機能を有してありますので、実施方法については十分留意する必要があり、監査委員会等で検討をしてまいりたいと考えております。2番目の質問でございますが、指定管理者に対する監査の実施につきましては、指定管理者を含む財政援助団体等の書類監査を 定期監査決算審査の中で実施しております。おりますので、監査員が必要と認める事項が発生した場合には当該団体へ出向いて監査をすることとしております。なお、不明な点等が発生した場合には所管課を通じまして再度回答あるいは追加書類を求めているところでございます。最後のご質問、監査活動の充実に向けた取り組みについてでございますが、監査員制度の運営は行政の違法性あるいは妥当性の保障にあるべきと言われております。行政運営について監査的見地から監査等を行い、政府を調べることを目的として実施しております。今後も目的に沿った沿って厳正に監査を遂行するとともに、監査の結果及び措置状況につきましては、ホームページ等で分かりやすく公表し、市民に伝えていきながら、行政に対する理解と関心を深めてもらうことができるよう、努力をしていきたいと考えております。
竹原委員、
はい、ご説明いただきました。今のご答弁によりますと、私が質問いたしました、財政援助団体等の監査及び指定管理に対する監査等は、今現在も、書類監査としてやっているというお答えでよろしかったでしょうか。はい、確認できました。実際壱岐市の監査基準が令和2年4月1日改定、改正されておりました。で、その第2条にもこの財政援助団体等に関する監査という項目がありました。実際に、この、項目を、現在指定管理者に対する監査も含めてやっているということを今確認取れました。その実際、今ですね、壱岐市の場合指定管理が18、団体でっていうことでした。これを毎回されているのはかなり大変じゃないかと思いますので、実際にはその書類で気になったところの具体的に担当課に確認をして内容を精査する、もしくは、現地に出向いてするというご回答だったかと思いますが、それでよかったでしょうか。
吉田代表監査員。
はい、ただこの中で、さらに充実ということで言えば、大きな問題点等が発生した場合は回答のみでなくて、現地へ赴いて現地の中で伝票書類等を確認をしていくということを考えております。
竹原委員、
今の答弁によりますと、今は現地に出向いてその具体的なところまではやってますないけれども、今後はそういうことも必要ではないか、場合によってはやっていこうというお考えの答弁と今受け取りました。はい、ありがとうございます。実際今壱岐市では3人の監査員さんがおられます。条例では2名でいいというところをプラス1ついされて3名で、日々の監査活動をされております。私も今回初めて壱岐市の監査基準等をですね、確認いたしました。またホームページでは、過去の平成30年度からの、監査財政監査の結果を公表されておりました。本当にきちんと公表されて、とても素晴らしい活動をですね、事務局はたった2人で行われております。本当に頭が下がります。日々の定期監査と、また財政監査、援助団体等審査ですね、また決算審査と、本当に大変な業務内容だと思います。実際今回、ですね、 湯本の方からご連絡があった内容で、こちらのちょっと見にくいんですけれども、これが B&G のプールのことを言われました。これが屋根が取れてるっていうことで、もうかなり前からっていうことだったんですけれども、実際私も現場に行きまして、もうサビがかなりありました。で、これについてですね、実は令和元年度の監査報告書では、現地で、令和2年2月6日に現地で、監査をされてまして、その結果がきちんと公表されておりました。プールの屋根が著しく破損し、鉄骨の腐食が進んでいる。現状を回復するには多額の経費が必要と思われるが、速やかに補修する必要があると、監査の方のコメントが残っておりました。実際本当に監査の方は指摘をされていますけど、実際にはなかなか経費の等々でできなかったのかもしれませんが、やっぱり今後こういう監査活動の充実をただ監査で終わりではなく、実際その後、担当課がどのような、対応をしたのかというところまで後追いになりますけれども、そういうことを、また市民にもお伝えできれ、していただければありがたいなと思っております。はい、が1点目です。と、もう1点目のその、充実に向けてっていうところですが、他の、市では、毎年テーマを設定して、その年々で重点項目というかですね、各年ごとに、監査の方でテーマを作られて、でそれに沿った、内容の監査を充実させるということをされている自治体もございます。結局、指定管理も含めてですけれども、環境の部とかですね、子どもに関する部とか、いろんな取り組みがあると思いますが、それを全部いっぺんに毎年毎年するのは大変だと思いますので、各都市で毎年のテーマを設定されて、その行政監査の実施をされてはいかがかと思いますが、その点についていかがでしょうか。
吉田代表監査委員。
で、重点項目ということでございますが、現在も一応定期監査の中では、重点項目として特に取り上げておりますのは、大体毎年になりますけども、ここに出しております市単独によります補助金等の財政団体の監査というのは毎年も行うようにしております。その他につきましては、ただいまご指摘はご内容ご明示がありましたように、施設が非常に老朽化しているものがございます。これについてはいちいち報告はしておりませんけども、市長に対しては公聴に報告の時に、市長に対しまして補足事項として市長さんの方にこういう状況でありますということはお伝えをしております。その回答はまだいただいたことはございませんけども、一応ご報告はしておるところでございます。以上でございます。
竹原議員。
監査委員さんの、コメントですかね、それを市長には届けているということでした。それを受けた対策というのを市の執行部が考えていかれるのが、監査とその行政執行部の間で必要ではないかと思います。今現在、監査委員は本当2名と監査委員さんが3名と事務局が2名で、本当に頑張っておられますので、これを十分、活かして、今後、もっとこの、ですね、この監査の指摘された部分を、行政施策に活かしていただきたいと考えております。そのあたり、市長のお考えいかがでしょうか。
中上総務長。
竹原議員のご質問にお答えをいたします。監査委員の方から、指摘事項等々を受け、した場合、また監査の報告については、市職員の方に、 すべて、まあ、周知をし、そしてその対応について、こういうことを今後する、対応するというようなことの回答を求め報告をしているところでございます。まあ、そういったことで、監査のご指摘等については、真摯に対応しているというような状況でございます。以上です。
竹原議員。
まあ、やはりこの老朽化している部分かなりありますので、検討の一つとして今後していただきたいと思っております。では1番目の質問はこれで終わりたいと思います。続きまして、2つ目です。誰一人取り残されない学びと育ちの充実に向けてについてです。令和7年度からの第3期子ども子育て支援事業計画策定に向けた基礎調査の準備や、それにつなげるための第2期の評価や検証等が進行中と認識しております。今回は、行政だけではなく、壱岐市全体で子育て支援に取り組む体制づくりを願いまして、次の4点について伺います。まず1点目です。第3期子ども子育て支援事業計画とその前提となる教育振興基本計画の現在の進行状況についてお知らせください。2点目は第3期の計画の充実のため、子ども子育て会議メンバーの構成の刷新と、時代の変化に対応した新しい答申の必要性があると考えておりますが、それについてのご回答をお願いいたします。そして、3点目です。これは、持続可能な病児保育、病後児保育の、施策の見通しについてです。お知らせください。現在の状況と今後の見通し等ですね、お願いいたします。と5点目が、不登校生徒の中学校卒業後の支援体制について、以上、すいません4点ですね、以上4点についてお尋ねいたします。
西原市民部長。
3番、竹原議員のご質問にお答えいたします。私の方からは1番目の第3期子ども子育て支援事業計画の現在の進捗状況と2番目3番目のご質問についてお答えをいたします。その後1番目の教育振興計画の進捗状況につきましては、それと4番目の不登校生徒の中学卒業後の支援体制につきましては教育委員会の方から答弁を行います。まず現在の第2期子ども子育て支援事業計画の計画期間は令和2年度から令和6年度までの5カ年間となっており、令和6年度に計画期間の最終年度を迎えることとなります。これに伴い令和7年度から令和11年度までを計画期間とする第3期子ども子育て支援事業計画の策定業務に着手することとなってまいります。本年4月に施行されました子ども基本法では、都道府県は国の子ども大綱を勘案し、都道府県子ども計画を作成することとなり、市町村は国の子ども大綱と都道府県の子ども計画を勘案して、市町村子ども計画を作成するよう、それぞれ努力義務が課されております。本市におきましても、子ども・子育て支援・少子化対策は喫緊の課題であることから、市町村子ども計画を策定して、子ども施策を幅広く展開し、充実させる取り組みを進めなければならないと考えております。議員ご質問の支援事業計画の進捗状況については、第3期子ども・子育て支援事業計画と市町村子ども計画等を一体的に策定することを想定した上で、今年度中にニーズ実態調査を実施するための準備を現在進めております。計画策定にあたっては、壱岐市の現状の分析と課題等の整理、及び基礎的な地域データの整理、集計、子 子どもや子育て世帯等の生活実態や動向等を把握分析するための市民アンケート実態調査を来年1月から2月にかけて実施をし、3月までに集計分析と課題の整理を行うスケジュールで進めてまいります。その後、実態調査の結果をもって令和6年度中に第3期子ども子育て支援事業計画及び子ども計画等の計画策定に着手をしてまいります。次に2番目のご質問でございますが、壱岐市子ども子育て会議の担任する事務は、壱岐市子ども子育て会議設置要項第2条で、子ども子育て支援法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに、市が実施する児童福祉法、その他の子どもに関する法律による施策について、市長または教育委員会の諮問に応じ、調査・審議するとなっており、委員の定数は20名以内となっております。現在16名の方に委員を委嘱させていただいており、うち学識経験者2名、幼稚園及び保育所の保護者代表4名、幼稚園長及び保育所長代表4名、民間保育施設代表2名、幼稚園教諭及び保育士代表4名で構成をされております。現委員の任期は2年となっており、令和6年3月31日に任期満了を迎えますが、委員の任免及び諮問については市長の専権事項と認識をいたしております。次に3番目の病児保育についてのご質問でございますが、現在壱岐市では病児・病後児保育事業、病児対応型を市内の1医療機関と委託契約により実施をしております。本事業は平成27年7月、厚生労働省雇用均等児童家庭局長通知による病児保育事業の実施について、及び壱岐市病児・病後児保育事業実施要項に定めるところにより、保護者が就労している場合等において、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合に対応するため、病気の児童を一時的に保育すること等により、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図る目的となっております。対象の児童につきましては、市内に住所を有するおおむね生後6ヶ月から小学校3年生までの児童で、当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至ってないことから、集団保育は困難であり、かつ保護者の勤務等の都合により、家庭で保育を行うことが困難な児童、もしくは病気の回復期であり、集団保育が困難で、かつ保護者の勤務等の都合により、家庭で保育を行うことが困難な児童となっております。これまでの利用実績といたしましては、平成30年度は333人、令和元年度は223人の利用がありましたが、新型コロナウイルス感染症の流行後、利用者数が減少し、令和2年度が93人、3年度が112人、4年度が110人となっております。なお、新型コロナウイルス感染症が5類に変更となった今年度におきましては、10月末現在の利用者数が144人と増加をいたしております。病児保育事業につきましては、国3分の1、県3分の1の交付金を活用して実施をしております。今後とも国・県の動向に注視し、これまでの利用状況を踏まえた上で、事業実績機関とさらなる連携を図り、安定した事業として継続できるよう進めてまいります。以上でございます。
以上、教育長。山口教育長。
竹原議員の最初の質問の教育振興基本計画の現状についてお答えいたします。教育振興基本計画は令和6年度に策定するための準備をただいま行っております。現在の状況でございますけれども、私どもが策定の参考としております長崎県の第4期長崎県教育振興基本計画はこの11月に、素案が発表されております。現在パブリックコメント期間中でございます。 また本市の第4次壱岐市総合計画の検討も10月から始まっております。今後はこれらの計画の内容や方向性を注視してまいるとともに、私たちが行います会議のあり方とか市民の意見を聞くためのパブリックコメントの時期などを検討して関係予算の確保を着実に行ってまいる所存でございます。次に2つ目の質問でございます。不登校生徒の中学校卒業後の支援体制についてお答えいたします。まず中学生の卒業後の進路の状況でございます。令和5年3月卒業生が250名おります。令和4年3月卒業生が251名おりますが、いずれの年度もすべての生徒が高等学校等の何らかの学校に進学している状況でございます。従いまして中学時代に不登校だった生徒もほとんどすべて進学しているというふうに考えることができます。こういう状況を踏まえますと、不登校生徒の卒業後の支援として最も大切なのは、当該生徒の中学時代の状況を進学先に確実に引き継ぐことであると考えております。このことについて長崎県では児童生徒の継続的な指導支援のための引き継ぎガイドラインというのがございまして、小学校から中学校、中学校から高等学校というふうに必要に応じて情報が提供されるようになっております。そこで私どもとしましては、小中学校の校長等に対してガイドラインに基づいて情報の引き継ぎを確実に行うよう指導を行っているところでございます。一方、県外の学校に進学あるいは一般就職した生徒が学校や仕事を辞めた場合は、その後の生徒の動向をつかむ方法がございません。義務教育を修了した生徒に対して市教委が支援を行っていくということには限界がございますが、関係機関や県などと連携しながらできることに取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。
竹原議員、
はい、答弁いただきました。まず、1点目の第3期子ども子育て支援事業計画についての再質問です。今ニーズ調査が来年1月からという答弁いただきましたが、もし確認です。前回の、第2期の時の調査、計画策定の時のニーズ調査を見ますと、就学前児童、就学児童の保護者のみのニーズ調査になっておりました。第3期も同じ予定でしょうか。もしくは、それを、中高生の保護者ですかね、そこまで拡大されているのかどうか、まずご確認いたします。
石原市民部長。
ただいまの再質問にお答えいたします。ニーズ調査につきましては、現在、計画いたしておりますのは、広く市民から意見を聴取するためウェブアンケートも検討してまいります。今回の主な調査対象者につきましては、就学前児童の保護者、小学生の保護者、小学5年生の児童とその保護者、中学2年生の生徒とその保護者、また高校2年生の生徒とその保護者、並びに18歳から39歳の若者世代を想定したニーズ調査を行いたいと考えております。
竹原議員。
前回とは違うように、かなり幅広く取られているということで安心いたしました。前回のパブリックコメントでもこのあたりは指摘がされておりましたので、それを改善して今準備されているということで、ぜひよろしくお願いいたします。これについてはですね、先ほど教育長も言われました、県の第4期教育振興基本計画の素案でも、書かれておりまして、子どもや若者及びその関係者が意見を言える場や仕組みを作り、 その、子どもに関わる各種施策計画等に反映させていく必要があると明示されております。ぜひこれは子ども子育て支援計画以外の場合でもやはりこれは今子ども真ん中社会子ども基本法を踏まえた上での対応ということでぜひお願いいたします。2点目ですが、先ほどは、続きまして市民部長の方で、子育て子ども子育てメンバーの件については、現行では、それは市長の専権事項だというところで今ご答弁いただきました。これについてですが、設置、子ども子育て会議設置要項、これが平成25年10月1日にできております。そこでの設置の、内容を今答弁いただきました。その5年後平成30年12月には壱岐市自治基本条例ができております。ここでの第18条、付属機関等についての項目です。市長等は付属機関等の委員を選任するときは原則としてその全部または一部を市民からの公募等により行い市民の多様な意見を反映しなければならないとあります。ここをもって、今の市長の専権事項と言われたのかと考えておりますがこれについて、現段階での市長のお考えをお聞かせください。
白川市長。
竹田議員のご質問にお答えいたします。子ども子育て会議メンバーの刷新と新しい答申の必要性はということに対しまして先ほど、部長がこれについては市長の専権事項だということを お答えいたしました。専権事項というのはご存じのように限られた人物や組織の裁量にのみの決定によって下せるということでございます。この子ども子育て会議に限らずですね付属機関の、委員さんというのは広い意味の公務員でございます。そういった中でこれは人事に当たるわけでございます。また答申というのは諮問によって答申をする。必要があるときに委員さん、市民の皆さん方の意見を聞くというのが諮問でございまして必要があるときはですね当然諮問しなければいけないと思っております。しかしながら先ほど申しますように、この2点につきましてはですね、私一市長の専権事項でございまして、一般質問にはなじまない質問であると考えております。その点はご理解いただいた上でですねただいまの竹原議員のご意見については十分お聞きをいたしたいと思っております。
議長
竹原議員。
はい、これがですねご答弁いただきました。実際には子ども子育て支援法の、第61条の6項で書いてあります、子ども子育て支援事業計画は市町村の地域福祉計画また、各市町村の教育振興計画、その他の法律の規定による計画であって、子どもの福祉または教育に関する事項を定めるものと調和が取れたものとならなければならないという項目がございます。実際は子どもに関するさまざまな部署の、連携でがなくしてこの、計画はできないと考えております。もちろん市長の、その采配も含めましてですね、ですので、調和の取れたものをするためにもこの子ども子育て会議に、実際のこう、今策定されようとしてます教育振興基本計画の方向性等をですね、照らし合わせまた、それを作る委員さん等も、今後は実際の子育て世代の委員さんも含めた関係者も含めた意見をこう集約できるようなメンバー構成を考えていただきたいと考えております。また、実際、再質問、教育長に再質問いたしますが、今、令和6年度に向けてということでした。実際の教育振興基本計画を、審議される場合において、この検討委員会等の、設置を考えておられるのでしょうか。もしくは、その 家内の方だけで考えられているんでしょうか。お知らせください。
山口教育長。
はい、お答えいたします。外部の方を入れて検討するつもりでおります。
竹原議員。
はい、ぜひ外部の方を入れてされることでよろしくお願いいたします。そうなると実際には要項等ですね、また予算の確保等が、もう早急に必要になってくると思いますので、準備が今後進められると確信しております。よろしくお願いいたします。今回、あともう一点ですね、すいません、病児保育のところがもう一つ抜けておりました。今説明がございました通り、現行の、一医療機関さんの受け入れ人数が私も確認しましたところ、まあ、1回あたり3名ということでした。で、まあ、その利用が平成30年は333人ということでしたので、かなりあったんでしょうけど、今はやっぱ100人ちょっと、まあ、今年は少し増えているということでした。で、現場の方の声を聞きますと、やっぱり急なキャンセルとかあって、なかなかこう人員確保等ですね、やっぱり病院等の持ち出しがあって初めてできているのかなとお聞きいたしました。国県の市の持ち出し3分の1ということで、できればこれも含めたもうニーズ調査等ですね、入れていただきながら、本当にこれが3名のままでいいのかどうか、私が聞いたところによって、やっぱりなかなか運営は大変でしょうけども、保護者としてはニーズがあると何件か入っておりますので、ここも含めて、調査等の項目に入れていただきたいと考えております。最後ですが、教育長の答弁では、不登校の児童、生徒、中学卒業後は全員が、まあ、何らかの進学等、就職等をしているということで、まあ、そのガイドラインですね、引き継ぎガイドラインに沿ってやっていただきたいと考えます、私も。で、また、そこを辞めた生徒の関してが一番問題だと思います。やはり、辞めて当該に出る場合もあるし、当該からまた戻ってくる場合もかなりの数の生徒さんが実際いらっしゃいます。なのでやっぱそこの受け皿が今行きの場合どこにもない。これは本当に民間ではなかなか一人二人であればできるんですけど、かなりの数がやっぱりこう戻ってこられたり、また当該で大変な思いをされているという保護者の声も聞きますので、まあ何らかの形でそういう支援体制を今後考えていただきたいということで、今日はご質問しております。まあ、全国的には夜間中学等でですね、そういうまあ、辞めていった生徒とか、まあ、中学校の時までに勉強ができなかった、特に10代の方がその夜間中学を希望されて、今全国的にそういう増えています。長崎はまだですけれども、まあ、その結局不登校での学び直しをしたいけどできない子どもさんがいるっていうことを、実際私も今関わっております、その生徒の言葉が、本当はみんなと一緒に学びたかったと、学校行事もしたかった、何にもやっぱできないで学びたかったっていうのをすごく言うんですね。だからやっぱそういう場を学べなかった、部活もできなかった、生徒会も活動もしたかったけどできなかった、まあ、そういうお子さんの声がある、まあ、その受け皿が今ないっていうところで何らかの形を今後作っていただいて、これは行政だけではなく民間の力も一緒になってしかできないと、私も学校だけでは無理と、行政だけでは無理と思っております。ぜひそういう形を作っていただいて、壱岐市全体で子育て支援に取り組んで、壱岐の子どもたちが誰一人取り残されないような学びと育ちのためにして、いけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。以上で2点目は終わります。続きまして3点目です。公共施設等の使用料についてです。壱岐市 市合併から20年、公共施設の使用料等の料金体系の見直しを今検討されていると認識しております。また有料のイベントや減免等の判断が各施設の担当課によって違うために市民はかなり混乱している状況です。そういう状況の中で次の2点を伺います。まず1点目です。公の施設における使用料等の算定基準を現在各課等々で判断が違うということですけれども、まあ、管財課の主導で策定し共通の指針が必要ではないかと考えておりますが、ご答弁お願いします。また2点目、公共施設の使用料の規定では、有料の場合、営業の割増があります。非営利団体や、子どもが活動するような団体等での利用の場合も、有料でも、営業ではないような料金体系の検討をしていただければということで、2点お願いいたします。
中上総務長。
私からは1点目の公の施設における使用料との算定基準を管財課主導で策定し共通の指針が必要ではというご質問に対して答弁をさせていただきます。本来使用料の算定根拠となりますのは、その施設の建設費や維持管理経費、いわゆる行政コストをもとに算定をし、そこから他の施設の均衡とも検討し決定をしている状況でございます。財政基盤確立計画におきましては、算定根拠の明確化を図るとともに、減免基準等の見直しを行い、適正化を図ることとしておりますが、行政コスト、例えば光熱費や燃料等の状況などを踏まえまして、算定基準により算出し、使用料等の見直しを行った場合、ほぼ全ての施設の使用料の引き上げが必要となる可能性が高く、その場合、利用者皆様にさらなるご負担をお願いすることと、なりますことから、この件につきましては市民皆様に、ご理解をいただくことは、難しいのではないかと考えているところでございます。2点目については、教育委員会から答弁をさせていただきます。
山口教育長。
2点目のことでございます。壱岐文化ホールについて、説明いたします。壱岐文化ホールの場合は条例の別表で割増使用料を定めておりまして、使用者が入場料またはこれに類する費用等を徴収して使用する場合は、次に定める割合で算定した額として、500円以上の入場料を徴収する場合、金額に応じて使用料を5から10割増しとすることが定められています。このように入場料の金額だけで判断しておりまして、事業内容によって使用料を低減する規定がございません。したがって現状では条例通りに徴収しているのが現状でございます。ただ非営利団体や子どもが活動する団体等が施設を使用する場合、徴収した入場料はすべて事業費に充てられており、有料であるが利益はないといった状況が多いと思います。ご指摘のことについては、入場料を取るが利益がないことを確認する方法等を確立した上で、教育委員会所管の施設だけでなく同様の施設を所管する関係各課とも調整していく必要があると認識しているところでございます。
竹原議員。
はい、はい、まずは1点目です。今の、行政コストについて、勘案すると、すべての施設の利用料が上がるということで、ご答弁いただきました。確かにこう市民にとってはそれだと、使えなくなるんじゃないかということで、今のところ現状でというお答えだったかと思います。これに関してですね、各庁で合併の前からの 基準等々ありまして、まあ、石田の方では、石田農村環境改善センターですね、まあ、そこが公民館の役割を担っておりますが、石田の、まあ、会員さん、文化協会さんたちが利用する場合等は、やはり無料でできているということです。で、実際に、勝本も公民館がありまして、足部は離島センターが公民館機能ですよね。で、結局、郷の浦の方が文化ホールになるっていうところで、は無料ではない。実際ここの条例等ですね、施行、規則、条例の施行規則ですかね、ありますので、まあ、きちんと決められております。実際ここのこう、不平等さっていうのは市民からもかなり声が出ております。この20年間なかなか手をつけられなかったというところもお聞きしております。やはり、今もう見直す時で、まあ、それがどういった形で基準を作るかっていうところも、あるんですが、まあ、先ほど入場料を取ってもその入場料が利益ではないというところが判断できればという、まあ、検討していこうというありがたいお言葉もいただいております。これ実際には実際行政が利用する場合は全て無料です。で、イベントとあると、全館貸し切りで、もう全て、駅の島ホール、駅文化ホール、押さえてありまして、他の団体が使えない状態っていうのがかなり年間を通してあります。で、無料だから、多分全て抑えられていると思うんですが、本当に公民館として利用したい市民にとっては、どこも空きがないと。いうところも今現状であるということを行政の方も知ってほしいというのが市民の声です。またこれは中学校の人権集会で、依頼をされた手話サークル江川さんのからの声です。その集会に、呼ばれて自分たちが手話を生徒に教えると、そのための準備の会議ができる場所が結局なかったということで、まあ、ご自宅等で集まられて、何回もこう会議室が取れないというか、まあ、有料ということがあってですね、そういうことも言われておりました。で、まあ、その方との話をする中で減免申請もできますよということを私がお伝えしましたら、まあ、ご存知ないですよね。本当市民の皆さんにはその減免のがあること自体伝わっていませんし、こういうまあ、学校とかですね、そういうこう施設、社会教育関係団体とか、まあ、福祉団体とかがする場合には減免があるんですってこう条例にも書いてあります。やはりそういうところも含めて、市民へ の, お知らせと、また無料なの子はちょっと半分でも払っていいよとかですね、やっぱりこうそれぞれ の, ところで片方は全額、こっちの団体はただ、こっちは半額とか、本当にこう基準がなく、市民もなんかどうしてだろうっていうのはものすごく言われてましたので、まあ、そこら辺が明確に市民にも伝えて、で納得できるような形で今後使用料等もまあ私はただはあまり良くないかなとは思っておりますので、やっぱり使って修繕も必要、いろんなメンテも必要ですから、やっぱり自分たちがその施設も育てるんだ、市民が使ってそこも育てていくっていうためにはやっぱりある程度のお金も払いながら使っていくっていうところで、今後、まあ、公共施設等の料金見直しを、まあ、各課だけではなく全体として考えて、行かれたらいいかなと思って今回ご質問いたしました。まあ、実際にはトータルそれぞれで条例とか、規則とかありますから、最終的にはこれは、管財課がやっぱり主導しないといけないのかなと思っておりますので、そのあたりの、指導立場にあられます中上部長、コメントいかがでしょうか。
中上総務部長。
はい、 竹原議員のご質問にお答えをいたします。私が先ほど申し上げましたように、まあ、市民の方にご利用いただくこと、まあ、これが大前提の施設その使用によっては、市民の方の利用というのの促進というのは図っていかなければならない。一方で、ただいま竹原議員が言われましたように、やはり、こういった財政面のことも十分、考慮しなければならないというような状況でございます。先ほども申し上げましたけれども、やはり現在の状況でいきますと、やはり料金というのを、計算をしたときにほとんど上がるんだろうというようなこともございます。例えば、一つの施設についてですね、その試算等もちょっと行ってみたいというふうに考えております。以上です。
これで私の一般質問を終わります。